皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、もう今週に入りますと小学校以上は夏休みということになろうかと思います。まあ幼稚園もだいたい今週からですね、20日前後ぐらいから夏休みっていうところがほとんどだと思うんですけど、今はですね、その幼稚園といえども、まあご両親がお仕事についてあるとかですね、そういったことで、夏休み中でも幼稚園を開けましてね、希望の方は預かりますよっていうようなことをもう全部と言っていいぐらいの幼稚園はやってるんじゃないでしょうか。その他に、認定子ども園っていうふうにね、組織が変わった幼稚園っていうのは、当然その幼稚園に保育所的な機能が付加されてますから、基本的にはそういう長い時間の保育を必要とする、朝から夕方までの保育が必要だという園児さんはもうその子たちのためにずっと空いてると、そのようになってますから、まあ、随分ですね、幼稚園の夏休みも一昔前とは様変わりしたようなね、そんなところがあるんですけど、まあでもいずれにせよ、夏休みというかね、夏の思い出っていうのは子供たちにもたくさん作ってあげたいし、多分皆様方にも夏とか夏休みの思い出って振り返った時に、なんか暑さとともにですね、ああこんなことしたなとか、ああいうことがあったなとかいうのがあるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりその夏といえば花火大会とかね、イメージする方も多いと思うんです。で、僕みたいなもうおじさんもいいところはですね、私の実家の生家の横は五穀神社という神社がありましてね、私がもう幼稚園とか小学校の時はもう大変なそのお祭りの賑わいがありましてね、花火大会なんかあってたんですよ。で、今現在あの中央公園ってご存知ですか？あの噴水があったり広場があったりするところなんですけど、あそこはですね、見渡す限りレンコン畑というかレンコン堀と言ってましたけどね、だったんですよ。あんな公園みたいに整備されてなくてですね、でその先ほど言いました五穀神社の夏祭りはですね、そこで花火大会があってたんですね。今思えばですね、あの水道局があるあたりでしょうか、そういう真ん中ぐらいから人家がありませんでしたからね、そういうところから打ち上げ花火があってましてね、大変印象に残っておりました。まあ今久留米の花火大会といえばね、8月5日の水天宮の夏祭りの花火大会でありますけど、これもね、多分あのそのうち今あの2箇所で分かれて発射打ち上げられますよね。あれもね、あのね、昔はね、あれは1箇所から打ち上げて、それはそれは集中的に綺麗だったんだよなんていうね、昔話になるのかもしれませんよね、そういう風になるのかもしれません。さて、これは本当ね、残念なというかちょっと暗いニュースなんですけど、今から十数年前の花火大会で大変な事故が起きたんです。あまりに大勢の人が押しかけたために、歩道橋で、その花火見物の群衆がですね、もう雪崩のように、ね、将棋倒しというんでしょうかね、倒れちゃって11人の方が亡くなったんです、ね、もう今から15年ぐらい前のお話なんです。しかもその11人のうちの9人が10歳未満の子供たちだったんですね。それから随分月日が流れまして、新聞の記事にその当時その事故で当時のその事故でお子様を亡くなったお父さんの手記が新聞に掲載されておりました。その日の朝、つまり花火大会の朝、そのお父さんはお子さんと花火大会に行く約束をして会社に向かいました。あいにく当日はとても仕事が忙しく、約束の時間に帰れそうもありませんでした。お父さんはお子さんに連絡を入れます。遅れても必ず行く、だから先にみんなと言っていなさい。そして日が沈み、花火の時刻になりました。もうすぐ仕事が終わる、約束だから早く行ってやらねば、そう思っていた矢先にお父さんに悲しい知らせが来ました。お父さんはしばらくの間何が起こったのか現実を受け入れることができませんでした。呆然としながらも我が子が運び込まれた病院に車を走らせます。そして彼は、お父さんは運転しながら自分を責め続けるのです。自分が一緒に行けたら助けてあげられたはずだと、私が約束を守っていたら 息子は死なずに済んだんだと、だから早く仕事を済ませていればと涙が出て止まらなかったそうです。でもどんなに泣いても悔やんでも子供はもう帰ってこないのです。そのお子様を亡くされたお父さんがこう書いてありました。行ってきますと家を出たお子さんが必ずただいまと言って帰ってこられる保証などどこにもありません。おやすみと言った人がおはようと言える保証もどこにもないのですと、ね、もしあなたの大切な家族が今日も元気で生きているのならこんなに幸せなことはありませんと、ね、そういうふうに書かれている式があってですね、本当にその通りだなと。もちろん我が子を亡くしたこのお父さんにね分かりますよだなんていう安易な言葉はとても、かけることはできませんけれども、しかし本当に私たちは当たり前のように思っている。例えば我が子がね幼稚園に朝行ってきますと言って、でまた、ね、昼過ぎか夕方までにはただいまって言って元気に帰ってくる、ね、学校でもそうでしょうかもしれませんけどね。でもそれは絶対 100% という保証はどこにもないのですと、ね、今日と同じような明日が必ずあると、来年も必ずあるということも言えないということは、例えば、私たちは東北の地震であったり熊本の地震であったりそういったものを間近で感じてそれをつくづく分かったわけであります。ですからやっぱりその日の幸せは決して当たり前ではないんだということをやっぱり僕たちは、我が子の顔を見るたびにですねそのことをやっぱり思わないといけないんじゃないかなと思うわけなんですね。それと同時にやっぱりどうもうちの子はもう思い通りにならないんですとかいうことをちっとも聞かないんですというような、まあそういう親ならではの愚痴であったりとか悩みであったりあるのかもしれませんけど、まあ多少のことはね多めに見てもいいんじゃないでしょうかということをやっぱり自分自身に言い聞かせるような気がするんですね。だって子供っていうのは必ずいつか育っていくんですよ、大きくなったらね親元から。ですからこうやって親子で共に過ごす時間というのは振り返ってみればあんまり長くはない、今だけの時間ですから、母親として父親として子供と一緒に過ごせる時間というのは限られているわけですから、やっぱりその日を一日一日、大切にするというかやっぱり感謝をしていくことだろうと僕は思うんですね、まあ、ありがたいなと、我が子がいる親子で食卓を囲むことができるこの幸せ決して当たり前ではないんだというようなことをその時その時に感謝をしていくことが大切ではないのかなと、そのようなことも思ったりいたします。それと同時にやっぱり僕たちはずっとその私にも両親がいるように皆様方にも両親がいる、でその前にはね、おじいちゃんもおばあちゃんひいおじいさんひいおばあさんがいるようにずっとつながっていると。で日本はですねこの夏はお盆という行事が催しがありますよね。その時にねやっぱり振り返るというか、子供たちに伝えていく非常に絶好のタイミングだろうと思うんですよ。ずっといわゆるご先祖様の存在があって今の自分たちがいるんだということを具体的な催し祭事としてですね伝える、僕はお盆というお墓参りであったりとかですね、例えば御本家に行くとか、そういったことっていうのはとっても僕は大事なことじゃないのかなと思うし、いいタイミングだろうと思うんです。で、やっぱり我々も両親から育んでもらった育ててもらったようにそれを子供たちに送っていくと、ね、例えば親孝行というようなことがあって確かに大事なことです、ね、私はすでに両親おりませんから今から親孝行したいったってもうそれはできない相談なんですけど、まあやっぱりね例えば親孝行の真似事で、温泉でも連れて行きましょうかとか旅行でも行きましょうかとか、たまには食事でもみんなと行きませんかとか、まあ、そんなことが、まあ、親孝行の真似事でもというようなことがあったと思うんですけど、でもねこれやっぱり両親がというか親御さんが健在だから親孝行ができるわけですよ皆さん、 もういないとしたくてもできないわけですから、ね、お墓に布団はかけられないというような言葉もありましたけれども、ぜひね、今ご健在の場合はしっかりと今できることをしていただきたいと思いますし、それと同時にですね、僕はつくづく思うんですけれども、親としての喜びっていうのは、我が子が元気で幸せでいることっていうのが、それが親としての一番の喜びなんですよね。自分の子供がなんか病気してずっと立ち直れないとかですね、なんかパッとした生き方をしてないっていうのが親としてとっても悲しいわけですから、やっぱり子供が元気で過ごしてる姿を見せるというのがね、やっぱり何よりの僕は親孝行ではないのかなと、そのようなことも思いますし、親に恩返しをするということではなくって、親から受けた恩を我が子に送ると、ね、自分はねやっぱりこうやって両親から愛され育まれたんだと、だから自分も我が子に対して親がしてもらったようにしっかりと、自分の子供は、自分が育てていく、見守っていく、導いていくんだと、そのような一つね、例えば決意をするのが、ね、例えばお墓に向かって、仏壇に向かって、そのような、こうやっておかげさまで元気にやっておりますと、でこれからしっかりやっていきますのでっていう、やっぱそういう決意をするのが、僕は一つのお墓参りであったりお盆のね、大事な要素の一つじゃないのかなと思いますけど、いかがでしょうかね。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。